萩市議会だより2021年11月1日号ナンバー62発行萩市議会編集広報委員会郵便番号 758-8555 萩市 M 会510電話 0838-25-3144 今月号も右開き、左開きのダブル表紙となっています。はじめに、左表紙から読みます。大字は横書きです。11月号の大字も高校生です。今回は、萩高校の田中美穂さん、横書き、山岡幸乃さん、縦書きです。表紙の写真、睦美保育園。睦美保育園のグラウンドは小学校とつながっていて広々としています。全園児20人で元気よく遊んでいます。秋の運動会は小学校中学校と合同で行いました。写真の説明、全園児20名が大型遊具に整列しています。年少から年長の園児は白に首回り袖ぐりに園児のラインの入った半袖体操服に園児色の体操ズボンを着ています。未満児さんは私服で座っています。少し緊張した面持ちですが、ピースをしたり万歳をしたりポーズをとってる子もいます。写真終わり。主な内容、1万円商品券配布の論戦、議会報告会をオンラインで開催、一般質問については右表紙からどうぞ、市議会ホームページはこちらから QR コードがあります。表紙終わり。補正予算10対9で可決、市民1人1万円の商品券配布へ、修正案は賛成少数で否決される、委員会は可否同数、委員長採決で否決。市民1人1万円の商品券を配布する事業を含んだ補正予算は委員会の否決を受け、この事業を除く修正案が西中忍議員から提案されました。活発な討論が行われた後、修正案は否決され、補正予算を可決しました。流れ、補正予算案委員会審査。補正予算案委員会否決4対4。修正案本会議提出。討論、修正案否決9対10。補正予算案可決10対9。討論、商品券配布は是か非か。賛成、地元商店の自助努力に期待。予算決算委員会では反対しましたが、萩市共通商品券組合の取扱店増や上りを立てるなどの見える化、そして何よりも地元商店の売上拡大への自助努力に期待して賛成に転じます。森田宗和議員。財源は十分、全市民への直接給付を早期に。財源の心配はいりません。直近決算では約3億円の黒字を計上し、財政調整基金も長門市の約2倍、増田市の約3倍となる約44億円となる見込みです。これまで全市民を対象にした直接給付はないことから、早期に実施すべきです。関信久議員。市民一人に1万円で萩を元気に。コロナ禍で一番困っている人は誰ですか。具体的にどれだけの人数ですか。今必要なことはコロナに負けない萩作りであり、市全体を元気にするこの予算は必要です。三原義弘議員。反対、
市政の私物化をやめさせる。
必要性、時期、手法、 財源、どれも今行う事業とは認められません。市長には、この時期にこそ実施する必要があるということ。
市政の私物化です。
それを防ぐために反対です。宮内金次議員、公平性欠如、困っている方々に手厚く支援を。著しく公平性に欠け、恩恵を受けられないどころか、
事業実施により逆効果の方が必ず出てきます。
経済的に困っている方への支援でもあるのなら、その方々に手厚く支援するべきです。岡崎隆議員、見舞金は制度設計見直しのため見合わせを。見舞金を要する事態の基準がなく、再現性が担保されていない点は問題。受け取り辞退する代わりに、市民からの要望に使ってほしいという声がある。制度設計の再検討のため見送るべき。浅井亮太議員、財源と使用できる店舗数に問題あり、国からの交付金ではなく一般財源を活用することから、支給時期を見直すことが必要です。また使用できる店舗数が少ないことから反対します。松浦誠議員、なおその他の討論者、五十嵐ひとみ議員。予算決算委員会で議論白熱。問い、高齢者の中には1万円の商品券はいらない、困っている人に支援してほしいという人がいます。子育て世帯に限定した支援の方がいいのでは。答え、コロナ禍が長期化し全市民が負担を強いられています。今回は全市民を対象に支給したいと考えています。問い、商品券が使える店舗は218件とのことですが、市内全体で店舗数は何件ありますか。答え、経済センサス上では市内全体で約3000事業所、そのうち商工会等に加入しているのは1600事業所です。問い、商品券をもっと多くの店舗で使えるようにすべきでは。答え、他の手法も検討しましたが、周知、登録、換金に経費と時間がかかります。既存のシステムを使えば、ワクチン接種が市民に行き渡る10月末の支給に間に合わせることができると判断しました。問い、1万円の根拠は何ですか？また、一般財源を使って行う意義は何ですか？答え、根拠は、萩市の災害救助事業で火災などの被災者、負傷に対するお見舞い金を1万円にしていますので、これに準拠しています。また一般財源を使う意義は、萩市に今必要な事業と判断しているためです。問い、商品券の加盟店には随時加盟できますか。答え、随時加盟できます。問い、加盟にあたり登録料は必要ですか。答え、脱退時に返礼される出資金1万円と売り場面積に応じて3000円からの登録料がかかります。問い、大型店舗に経済効果が集中しないように地元店舗に対する配慮はありませんか。答え、利用できる店舗が分かりやすいように周知に努めます。問い、218店舗に4億5000万円の経済効果が集中します。商品券組合に加入していない店舗はマイナスの経済効果になりませんか。答え、加入されていない事業者には今回新たに加入してもらえる取り組みを行います。問い、今回のように等しく商品券を配布することは国に任せるべきでは。答え、国の交付金等の予定がなく、コロナ禍が長期化していることから、お見舞い金としての対応を考えたものです。この事業の一番の目的は、市民に元気を出してもらい、日々の生活を応援することにあります。新規頑張ろう萩、市民生活応援事業、4億6395万5000円。
予算決算委員会、注目の補正予算をピックアップ。三見駅舎がお試し暮らしの住宅へ。 老朽化により JR 西日本が解体撤去の対象としている JR 三味駅舎を同社から無償譲渡を受け、移住希望者やテレワーカーなどが田舎暮らしを体験するための
お試し暮らし住宅として
改修するものです。都井萩市といえば歴史、文化、自然のイメージです。三味駅舎付近はインパクトに欠けるのではないですか。答え、駅舎を活用したお試し暮らし住宅は全国的にも珍しく、約100年使用してきた駅舎を活用すること自体にインパクトがあると考えています。問い、この事業の目的は何ですか。三味地区の魅力の創出につながりますか。答え、目的は移住希望者に萩市の魅力を知ってもらうことです。駅舎を活用することで列車好きな人との交流が図れることや、待合室に来る地域住民との交流により三味地区の魅力創出にもつながると考えています。問い、順調に工事が進めばオープンはいつになりますか。答え、令和5年1月から2月頃を予定しています。新規三味駅舎活用事業698万7千円売上判定の基準緩和で一次産業事業者を再支援。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少するなど事業活動に
支障が生じている一次産業事業者に対し、
事業の継続を支援するため一律10万円の緊急サポート給付金を給付するものです。問い、一次産業事業者の中には売上が150万円に満たず年金を取り崩して事業に取り組んでいる人も多いと聞いています。条件をさらに緩和する必要があるのではないですか。答え、全事業者にすると農業は1600、漁業は500が対象となり、約2億1000万円の予算が必要となります。予算規模も膨らむため、今回はこの条件で実施します。問い、令和元年度の売上が対象になっていますが、これは原則ですか？答え、令和元年度に病気などで創業できなかった方は、前年度の売上で判定することを考えています。問い、売上の減少割合に応じて、給付する金額を変えることはできませんか。答え、中小企業者などへの緊急サポート給付金が今回条件緩和されており、それに合わせて 10% 以上の減少で一律10万円の給付とするものです。新規頑張ろう萩一次産業事業者緊急サポート給付金事業4500万円、コロナ禍の決算、約3億円の黒字。コロナ対応で13回の補正を実施。令和2年度一般会計決算、全会一致で承認。当初予算は293億8000万円でスタートするも、13回の補正予算を計上し、最終予算は約404億8982万円。実質単年度収支は3期ぶりとなる黒字。黒字の要因は国からの地方創生臨時交付金を背景に、財政調整基金の取り崩しがなかったことなどによるもの。コロナ禍で黒字化した要因は？問い、財政調整基金を取り崩さずに済んだ要因は主にコロナ対策の地方創生臨時交付金によるものですか。答え、市のコロナ対策はほぼ交付金で賄うことができました。その他
もろもろの積み重ねで
収支が改善しました。コロナ禍の市税納付の再延長は。問い、市税の固定資産税や都市計画税の猶予期間が過ぎたらどうなりますか。コロナ禍で引き続いて納税ができない場合はどうなりますか。 答え、法的に延長できることから、納付相談を受けて対応する予定です。令和2年度分は、納期ごとに1年延長しています。コロナ禍での徴収猶予は？問い、令和2年度の徴収猶予の金額と件数は？答え、令和2年度猶予許可額が1億500万円、そのうち繰越額は7968万9000円で、件数は124件、41人です。コロナ禍での休廃業件数は？問い、コロナ禍で法人税が減少していますが、休廃業の件数はどうですか？答え、令和元年度41件、令和2年度58件です。小中学校でのタブレット端末活用。問い、全小中学校にタブレット端末が整備されましたが、持ち帰って家庭学習に使用している学校はありますか？答え、現在は笹波小学校のみです。今後、他校でも家庭学習などで使用する方向で進めています。プロモーション動画の成果は？問い、シティプロモーションで作成した映像の閲覧回数はどうですか？答え、観光誘客動画は約104万回、ジオパーク動画は約27万回、移住動画は約20万回です。新規就農の現状は？問い、新規の就農総合支援事業での定着率はどうですか？また、傾向はどうなっていますか？答え、平成27/2015年からの実績では、約4分の3が定着、約4分の1が離農しており、非雇用者の方の離農率が高いです。萩市の就農定着率は比較的高い水準です。あそぼうやの評価と課題は？問い、親子の遊び場整備事業、あそぼうやの評価と課題はどうですか？答え、今年1月16日にオープンして年間 1.5 万人の利用を見込みましたが、3月までに約9000人が利用しました。土日利用者は200から300人と多いです。課題はクラスターなどが発生しないよう対応することです。議場では見られない委員会ごとに詳細をチェック。各委員会で審査した内容をお知らせします。経済建設委員会。萩玉川温泉センター、来年4月にリニューアルオープン。老朽化した萩玉川温泉センターを改修し、来年4月にリニューアルオープンします。それに伴い、利用料などを改正する条例の審査を行いました。問い、入浴料金はいくらになりますか？答え、大人、中学生以上。は410円から550円に、小学生は200円から250円に改定しますが、小学生未満は100円のままです。問い、新設された箇所はありますか？答え、1、男性浴室にサウナルーム、女性更衣室にパウダールームを設置。2、多目的テラス等を新設。3、厨房と食堂を廃止し、地元食材の販売などを行うスペースを設置。問い、多目的テラスとはどのようなものですか？答え、隣のキャンプ場や海水浴場の利用者などが気軽に飲食やバーベキューなどに利用できるスペースです。教育民生委員会。大島複合施設11月24日供用開始へ。萩市総合事務所、支所及び出張所設置条例等の 一部を改正する条例を審査しました。この条例は、新築移転工事中の大島複合施設が令和3年11月24日から供用開始されることから、関係する3施設の条例を一括改正するものです。問い、公民館施設の利用料金が変わることについて、住民への説明は行っていますか？答え、今の公民館同様、面積により利用料金を算出しています。大島公民館を通じて、住民への周知をお願いしています。病院事業会計、コロナ対策補助金で赤字幅縮小。令和2年度、萩市病院事業会計決算を審査しました。問い、新型コロナ対策として国からの補助が1億7000万円ほどあったとのことですが、新型コロナ感染者の入院受け入れで補助額は増額されるのですか？答え、感染症対策用の備品や機器の購入補助などに加えて、入院受け入れ協力機関として病床を確保するため、空床保証が約5900万円ありました。仮に入院を受け入れると、その分は診療報酬となり、空床保証がなくなるため、入院受け入れで増額はしません。総務委員会、先行取得した土地はどうするの？令和2年度、萩市土地取得事業特別会計決算を審査しました。本会計は土地などの先行取得をするための会計ですが、新たな土地取得はなく、土地開発基金利子を全額基金に積み立てています。問い、すでに先行取得した土地で事業執行している場合、一般会計で買い戻していないのはなぜですか？答え、本来は事業を執行して一般会計でその土地を買い戻すべきですが、事業執行されないままの土地もあります。今後の検討課題としています。議会報告会を開催します。日時11月25日木曜18時30分から20時予定。1、議会報告。2、意見交換。今年はオンラインで開催するにゃん？
萩にゃんが言っています。
問い、開催場所はどこですか？答え、今年はオンラインでの開催です。ズームを使って行いますので、ご自宅からでもどこからでもご参加いただけます。問い、申し込み方法は？答え、萩市議会ホームページの申し込みフォームから申し込みができます。詳細は QR コードを読み取り、ホームページをご覧ください。申し込みフォーム QR コードがあります。問い、申し込み期限はいつですか？答え、11月18日木曜が申し込み締め切りです。問い、参加者数に限りはありますか？答え、先着50人まで、市内在住の方に限ります。参加される方は、こんなことに気をつけてにゃん。
ふみにゃんが言っています。
申し込み時に入力されたメールアドレス宛てに、ズーム参加用の接続 URL、ID、パスワードを、開催前日までに送信します。パソコン、スマートフォン、タブレット端末などにオンライン会議アプリ、Zoom のインストールが必要です。Wi-Fi 環境での参加を推奨します。通信費は参加者負担です。
次は右表紙からです。表紙、大事、右上から縦書きで議会だより。右表紙の写真、朝日保育園。秋の運動会はオリンピックをテーマにして隣接の健康増進センターの体育館で行いました。全園児13人で元気よく楽しく行いました。現在、 笹並分園は休園中です。写真の説明。よく晴れた日の保育園の園庭です。6段のジャングルジムに水色、紫、赤、黄色、黄緑の5色の紙の花でオリンピックの五輪マークをかたどった飾りがつけられています。体操服姿の年長児がジャングルジムの最上段に2人、中ほどの段に4人登っています。それぞれ違った T シャツ姿の年少児がジャングルジムの前に6人並んで立ち、1人はしゃがんだ保育士さんの膝の上に抱っこされています。ピースサインをしたり首をかしげたり笑顔でポーズをとっています。写真終わり。内容は一般質問。14議員が質問しました。右表紙終わり。一般質問。村谷浩二総紹介。 ICT 教育と教科担任制導入の目的は。問い。4月から ICT 教育がスタートしていますが、良い点や悪い点などどういったことが挙げられますか。またコロナ禍において自宅でオンライン授業を受けた場合、出席扱いになりますか。来年4月に小学校高学年で導入される教科担任制について、その目的と算数、理科、英語、体育に限定する理由は何ですか。答え。良い点は児童生徒の学習意欲が向上すること。悪い点は不具合が起きたときに授業が止まることです。2学期中にオンラインでの授業に向けて準備を進めていきます。コロナ禍においては校長が登校しないことに合理的な理由があると判断した場合は出席停止、ないと判断した場合は欠席となります。教科担任制は学力向上と多面的な児童理解が主な目的です。鉄道施設の維持管理を。問い。 JR 西日本に対して草刈りなどの定期的な維持管理を市から強く要望したり、 JR 西日本と共同で管理していく施策を考えませんか。答え。市では毎年県を通じて JR 西日本に対し、鉄道施設の維持管理や昼間時間帯の運行便の確保等の要望を行っています。引き続き計画的な施設の維持管理について強く要望を行っていきます。五十嵐ひとみ日本共産党。新型コロナ感染症対策は。問い。病院や宿泊施設に入れず自宅療養している感染者はいますか。また在宅医療体制と自宅での容体急変対応の体制はありますか。答え。県では病院等での入院や宿泊療養を基本として対応しており、病院等に入れないことは通常ありません。また、さらなる感染拡大で自宅療養者が増える場合を想定し、健康確認や往診、万一の容体急変に対応できる体制の準備を進めています。問い。感染した妊婦や乳幼児の病床は確保されていますか。答え。県内の周産期医療の中核的な医療機関などと調整し、妊婦や乳幼児に対応できる体制を整えています。問い。集中検査など検査の拡充計画はありますか。答え。無症状で感染の不安のある方が無料で PCR 検査が受けられる体制を一定期間維持します。問い。ワクチン接種希望者は全員接種できますか。また接種終了はいつ頃になりますか。答え。接種を希望されるすべての方への10月末頃の接種完了を目指しています。問い。 PCR 検査キットによる検査結果が早くわかるようにできませんか。答え。なるべく早くお知らせできるよう取り組みます。その他の質問。子どもの新型コロナ感染症対策について。 土砂災害の防止について、浅井朗太総商会。総合事務所管内の高齢者生活支援は、問い、高齢化率がおおむね 55% を超える総合事務所管内では、お年寄りのさまざまな暮らしの手助けがさらに必要とされます。各総合事務所に地区社協と連携を強化した高齢者の生活支援を担当する課や人員の配置による生活支援強化ができないでしょうか。答え、地域包括支援センターや在宅介護支援センターを中心に、高齢者が安心して生活できるよう支援しています。平成28年度からは、各地域において住民主体による生活支援サービスが順次開始されています。今後も必要なサービスが提供できるよう、本庁と総合事務所が連携して取り組みます。地域と年歳別人口割合の表があります。令和3年7月現在、地域15歳までの人口割合、15歳から64歳までの人口割合、65歳以上の人口割合の順に読みます。川上地域、15歳まで 5.2%、15歳から64歳、40.1%、65歳以上 54.7%、 多摩川 6.2%、 40.5%、 54.7%、 むつみ 5.0%、 37.0%、 58.0%、 すさ 5.1%、 41.0%、53.9%、 朝日 5.0%、 39.1%、 55.9%、 福江 5.2%、 36.7%、 58.1%、 旧萩島嶼部含む 9.4%、 49.7%、40.9%。 なお、高齢者率全国平均は 28.4%、 令和元年10月現在。表終わり。風力発電変電施設の周知を。問い、環境アセス中にもかかわらず、事業想定区域ではない市内の土地が変電施設用地として資源エネルギー庁から事業認定されています。市としてその事実確認ができていますか？事業者に対し、近隣住民への説明を求めるべきですが、いかがお考えでしょうか？答え、この土地は変電所の予定地となっていますが、送電線のルートは検討中とされ、事業者から詳細な説明は受けていません。送電・変電施設は、環境影響評価法では事業実施区域に含まれませんが、今後も市民生活への影響がないよう、事業者に対して事業計画に関する意見を述べていきます。その他の質問、肘原グランド付帯設備の維持管理に関する市民要望について、三原義弘、清風会。定住対策は第一次産業を重点的に。問い、農業における法人化から10年を迎えています。現状では、高齢化、後継者不足で法人組織が危機となっています。また、代表者の後継者も不存在と深刻化してきています。年齢的にここ5年が過渡期となっています。法人の雇用については、農の雇用事業や定着給付金事業がありますが、この5年間を重点雇用期間として位置づけ、市単独費の上乗せ等により、雇用しやすい助成制度を確立するなど、対策を講じる考えはありませんか？答え、国は雇用収納支援策として、資金助成の拡充案を検討しています。情報を収集し、県とも連携して、 効果的な事業を検討していきます。また今年度、全国的にも先進的な萩市農林水産業施設等整備促進奨励金制度の創設を考えています。この制度は、事業の拡大、生産力の強化等を目的として、生産加工施設、設備機械等の新設や増設等を行う事業者に対し、奨励金を交付するものです。今後も新たな対策を講じながら、第一次産業の振興に力を注ぎ、若い世代をはじめ幅広い世代にとって魅力ある第一次産業を実現するとともに、UJI ターンの仕事の受け皿となるよう取り組んでいきます。その他の質問。萩市の完成した残土処理場の点検・対応について、江崎簡易水道の水道水の塩分混入について、関信久、清風会、松本地区にガードレールを、問い、道路拡幅工事が進む松本地区にガードレールは設置されますか？千葉県八街市の飲酒運転による児童死傷事故は二度と起こしてはなりません。大型車の通行も多く、危険性がかねてから指摘されており、設置されないなら県に要望しませんか？答え、松本地区県道萩忍線のガードレール設置については、令和2年度に県に要望したところです。県は歩行者の安全確保のため、歩道拡幅や境界ブロックの設置を計画しています。これにより、歩行者の安全が期待されることから、ガードレールの設置要望は、県の整備事業完了後、改めて検討します。萩市民病院の開設時に、経営難は予見できたか？問い、萩市民病院の開設から約20年が経過しました。直近決算では、異業収益は20億円を下回り、異業損失は約5億円弱で、一般会計等から補填し、赤字を約6900万円にとどめています。この状況は、病院開設時に予見できましたか？また、開設時の病院の総資産はいくらでしたか？答え、病院開設時は、職員の一括採用や新規患者の獲得が必要であり、予定収益を下回っていました。また、継続して不採算医療等を担うこと、百姓規模であることからも、厳しい運営になることは、ある程度予見できたと思います。なお、開設当初の資産総額は、約56億6000万円でした。その他の質問。学校現場における新型コロナウイルスの感染対応は十分か？西中忍、無所属。学校教育、社会教育、障害学習の連携と、教育委員会の独立性についてどう考えますか？問い、私は学校教育、社会教育、障害学習の連携や、教育委員会が市長から独立することが重要だと考えていますが、教育長はどのようにお考えなのか、お尋ねします。答え、将来の萩市を担っていく人材を育てるため、学校教育と社会教育が相互に連携し、障害学習を推進していくことが重要と考えています。また、教育委員会は独立した行政委員会に位置づけられています。引き続き、市長・部局と連携を図りながら、萩市人づくり推進計画に基づき、教育施策を推進していきます。市長の主張する選挙公約は本当に実施できるのか？問い、市長は公約で、多額の予算が必要な事業や市単独ではどうすることもできない山陰道の二重橋化などを主張していますが、今でも実現できると考えていますか？もしできると主張するのであれば、具体的に財源や実施の手順などについてお示しください。答え、子育て世帯を応援する10万円の誕生祝い金支給事業をはじめ、公約実現に向け 着実に取り組んでいます。選挙公約に掲げた施策については順次予算化して対応していきます。その財源については行財政改革により確保することとしています。また予算を伴わない施策については関係機関等と調整を図り進めていきます。滝口春明総商会。山陰自動車道整備の進捗は。問い。山陰自動車道の建設事業は市として大いに期待された関心事です。先の6月定例市議会で阿武川に架かる橋についても議論されました。県議会では今萩市から新たな意見や変更の要望が出されることは今後の事業の進捗を妨げるのではとの懸念を表す意見があったとのことです。現時点で地元より意見要望を出すことが建設計画に遅れを出すことになるのか、新たな意見変更はすでに出せないほど事業内容が確定しているのかお聞きします。答え。山陰自動車道、大井萩道路、増田玉川道路は現在国において事業を進めています。いずれの道路も必要な手続きを経て概略ルートが決定されています。現在計画しているルートによる整備やインターチェンジの設置により地域のさまざまな課題解決に資する最適な計画とされているため、ルートやインターチェンジの設置等の大きな計画変更はないと認識しています。なお道路建設に伴う既存の市道、農道、用排水路等の機能復旧については、今後説明会等で地域の皆様や管理者の方々の意見を伺いながら計画を進めていくとのことですので、建設計画の進捗には影響しないと考えています。その他の質問、市内林業の将来展望について、市事業の検証と財政状況の把握について、佐々木君恵、公明党。障害者福祉サービスの変更に関する情報提供を。問い。障害を持つ方に対し、制度を漏れなく周知し、ニーズに合った支援を選択できるようにすることは、行政の重要な務めです。福祉サービスの情報提供や周知はどうしていますか。65歳になると、障害福祉サービスから介護保険優先のサービスに変更となりますが、その際の現状と課題について伺います。答え。各種手当や年金などの制度や支援を紹介したガイドブック、障害福祉サービス内容を紹介したサービスガイドを配布し情報提供をしています。65歳になると介護保険サービスに切り替わり、支援する人が変わるため、利用者の心のケアが重要となります。このため、相談支援専門員とケアマネージャーが協力しながら支援を行っています。新型コロナウイルス感染症拡大への対応は、問い、妊婦のコロナ感染症を予防するため、優先的な接種体制を取ることが必要と思いますが、市の取り組みを伺います。答え。妊娠後期に新型コロナウイルスに感染すると重症化しやすいとされており、国や専門医の学会などでは妊娠中の時期を問わずワクチン接種を推奨しています。市の接種では妊婦とその配偶者などの予約枠を設けるとともに、未接種の妊婦の方に通知し優先的に接種が受けられるよう取り組みます。その他の質問。地域気象防災支援のための気象庁等による取り組みについて。
松浦俊夫総司会。耕作放棄地への太陽光パネルの設置は。問い。国が脱炭素社会を表明している中、農地所有者の高齢化や後継者不足で負の財産となっている耕作放棄地へ、 太陽光パネル設置会社などから話があった場合、農地転用が必要です。近隣の耕作農家への対処や設置条件、審査についてお尋ねします。答え。農業委員会では農地の権利移動や転用の申請について、審査基準に基づき適正な審査、審議を行っています。農地転用許可制度では、農地転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導するとともに、周辺農地の営農に支障がある場合は許可ができないため、隣接農地承諾書や水利権者承諾書などの提出をお願いしています。建設残土の盛り土の対応は、問い、7月3日に熱海市で発生した大規模土石流では、下側の人家が流され、26人が犠牲となられました。この災害で、建設残土の盛り土の処置が問題となっています。そこで、市内の類似箇所とその危険性についてお尋ねします。答え。市には、現在稼働中の建設残土処理場が3箇所あります。熱海市での土石流災害を受け、土石流が起こった場合に人的被害が発生する可能性のある土砂災害警戒区域の上流に位置する盛り土に絞って県独自の調査が行われました。市では大井残土処理場が対象ですが、この調査で安全性が確認されています。岡崎隆、無所属。8月の長雨による農作物被害への支援策は？問い。平年をはるかに上回る8月の雨と日照不足により、様々な農作物被害の発生が確実です。圃場の冠水による被害や稲の倒伏、いもち病などによる収量減、トマトの育成不良など、多岐にわたる被害が見込まれています。また、露地野菜では種まきなどができないことによる収量減も確実で、さらにそれらが原因で大幅な選果上の赤字が見込まれる作物もあります。農作物などへの被害の全容が明確となった際には、その状況に応じて速やかに適切な支援策を講じることはできませんか？答え。自然災害や病害虫による農作物被害支援策については、県が支援策を実施するような大規模な被害が発生した場合に、市においても検討することとしています。近年、自然災害などの多発など、営農を取り巻くリスクが増加していることを受け、国が収入減少を補填する収入保険を制度化していますので、制度の周知を図っていきます。今回、新型コロナの影響を受けられた方には、9月補正予算に計上した一次産業事業者緊急サポート給付金により支援していきます。その他の質問。農林水産業への支援策について。人、農地プランの実施化について。萩市の中山間地域など直接支払い制度の現状について。8月27日発行の地方紙に掲載された記事について。森田宗和、無所属。誕生祝い金事業拡充の財源は？問い。ある集会において市長は、1締め10万円、2締め20万円、3締め50万円、4締め100万円と私の公約以上の拡充策を検討しているとお聞きしました。しかし、市民1人当たり1万円給付の審議が始まるとともに、来年度から給食費無料化や本年中にまとめる中核病院の件もあり、財政は大丈夫か、財政破綻するのでは、など、市民は大変心配しています。市税は減少していることから、市は交付税確保のため人口減少を止めるべきです。市長の見解をお尋ねします。答え。昨年度実施した子育て世帯意識調査の結果では、 希望する子どもの数を持つことができない理由として、子育てや教育にかかる経済的負担が大きいからが約 69% と目立って高くなっていることから、少しでも子育てや教育にかかる経済的負担の軽減を図る施策に取り組むことで、出生率の増加につながることを期待しています。将来を担う子どものために予算を使うという考えであり、歳入確保の推進や歳出を抑える取り組みを行うことにより、財源の確保を図ります。その他の質問。パラリンピックと共生社会実現について、小中学生の通学路について、飲酒運転について、コロナ禍後の市の対応について、イージス・アショア配備計画撤回に関する説明会について、宮内欽治、日本共産党、ブラック校則の見直しをどう考えていますか？問い、ブラック校則が全国で問題になっています。2ブロックの髪型は認められますか？ブラック校則の見直しについてどう考えていますか？市内でも下着の色は白など理解不能な人権無視の校則があります。見直しにおいては子どもが主体になって行うべきと思いますがいかがでしょうか？その時には憲法の表現の自由や子どもの権利条約の意見表明権、表現の自由の確保を伝えた上で行うべきではないでしょうか。答え、2ブロックの是非を含めた髪型をはじめ、校則は校長の権限によって定められています。各学校の定める校則の内容が必要かつ合理的な範囲を逸脱しているものについては、積極的に見直すことが必要であると考えています。校則の見直しにあたっては、子どもたちから出された要望をもとに、まずは生徒総会などの場で子どもたち同士が議論することが大切です。さらに、子どもの人権を踏まえて、教職員や学校運営協議会委員とも協議するなど、子どもたちが校則について主体的に考え、自主的に守ることを通して、自分たちの手でより良い学校生活を作ろうという意識を醸成することに、教育的な意義があると考えています。その他の質問。萩市のコロナ対策について、地域おこし協力隊のあり方について、崖を転げ落ち始めている農業農村の再生について、松浦誠、公明党、電話リレーサービスの周知は、問い、聴覚障害者などの方がスマホなどを利用してオペレーターの通訳で、聞こえる人と24時間365日電話で通話ができる電話リレーサービスが今年の7月より公共インフラとして始まりました。この取り組みは今まで不便な思いをされていた聴覚障害者の方にとって重要であり、活躍の場も広がると思いますが、国民の皆様にあまり認知をされていません。しかし、今後利用される機会が増えることが予想されることから、市の対応と周知について伺います。答え、市では平成26年12月に手話言語条例を制定し、手話が言語の一つであることを認識し、多様な言語による共生社会を目指しています。新たに、令和3年7月から開始された電話リレーサービスは、聴覚障害者などの方が24時間365日いつでも電話で通話ができる情報バリアフリーとなる公共サービスです。このサービスの周知については、パンフレットを聴覚障害者団体などに配布し、サービスの普及啓発に努めていきます。また、市民の方々にはサービスへの理解を深めていただくため、広報萩やホームページを活用して啓発していきます。その他の質問、飲酒運転根絶に向けた対策について、 漁港における海洋ごみの回収について、小林トミー総紹介。中核病院検討に透明性を。問い、中核病院協議会では大きく3パターンの試算が示されて、萩市民病院へ集約時は令和10年以降の機能集約段階までに総事業費97億円、津島病院の事業譲渡額概算は10億円から20億円という試算です。これはイニシャルコストのみでランニングコストはまだ示されていません。市は協議会の方向性が決まってから費用を示すとのことですが、委員の判断材料として結論の前に示すべきです。答え。ランニングコストは診療科や医療機能などをどうするかで大きく変わります。協議会には病院運営に関する具体的な検討、協議をお願いしていませんが、中核病院の方向性を協議される上で必要な情報として、イニシャルコスト以外の一定の資料は示したいと考えます。臨時休校時に給食機能の維持を。問い、新型コロナウイルスによる臨時休校は、保護者にも負担がかかります。休校時の給食機能を検討しませんか？答え、新型コロナウイルス感染に伴う臨時休業の場合、清掃消毒などのため、給食調理場も閉鎖されることから、校内施設を活用した在宅児童への食事の提供は難しいと考えています。NPO 法人や民間の団体などと共同で食材を配布する手法などを引き続き研究します。その他の質問。行財政改革を再開すべきでは、大型特殊自動車、農耕車限定のアンケートを踏まえた今後の取得支援について、議会だよりに寄せられた市民の声、今までより見やすくなりました。50代、ダブル表紙とは分かりませんでした。面白い試みですね。70代、表紙が変わって、どっちも表紙になっていて、あれと思いました。中を見ると写真が多く、字数が少なくて読みやすくなりました。80代。表紙の可愛い写真に和みました。すっきり変わりましたね。70代。ダブル表紙は分かりにくかった。80代。このような声をいただきました。ありがとうございます。議会だよりに限らず、今後も市民の皆様の率直なご意見や感想をお寄せください。問い合わせ、議会事務局、電話 25-3144、メール、議会、gikai@city.hagi.lg.jp 編集後期。9月議会のハイライトは、1人1万円の商品券を配布する事業に対する議論でした。その様子をできるだけお伝えしたいと、問答や討論を掲載し、市場議会中継にしました。議論は白熱し、載せきれないものがたくさんありました。会議録ができ次第、議会ホームページに掲載しますのでご覧ください。これからも、読んでみたくなる議会だよりに向け努力します。宮内。
以上で議会だより2021年11月1日号を終わります。音声訳は萩音訳サークル U でした。